ベスタラジオ。前回に引き続き私ニッシーがお送りしてまいります。この後半回では公明党の太田常任顧問が青年に期待することなどを聞いていきます。それではどうぞ。
次の質問なんですけども、太田常任顧問が青年時代に政治を監視するという点で心がけていたこととか どういったものがございますか。
池田先生のね、師匠は戸田先生とおっしゃってね、はい、戸田先生がね、政治についてもね、青年よ政治を監視せよとこう言われたんですね。で私ねずっとこの言葉は考えてきましたけどね、やっぱ監視するっていうことについて言えばね、やっぱりね勉強しなくちゃダメですね。何でも興味持ってそして勉強していく。で私がね、この立党60年前のね、立党の精神の対象とともにの、これこの時の演説はね3つ言われてんですよ、創立者がね、はい、一つは団結しなさいよと。それは自民党でも他の政党ね、やはり、バラバラになって派閥とかなっているということ、これはいけないよと、はい、で大衆とともにという現場でね、そこからその人たちの味方になって足りるようになって対決してあげるという仕事をする、そういう政治をしなくちゃいけないよと。3番目にね、勉強しなさいよ、日々の研鑽を怠るなということを言われて、やっぱり長生きするという人は好奇心がある、で勉強 しなさいよっていうことを言われてるっていうことはね、立党精神で私は世代を超えてね常に勉強していく。ウクライナ危機なのウクライナ危機、円安ということだったらどういうことなんだと、こういうことを勉強する。ウクライナ危機から何を学ぶか、こういうこと学ぶことはいっぱいありますよ。そういうことの中のを勉強すれば何をやってるんだと、まさに政治はそういうことについてもっと真剣にやらなくちゃダメじゃないかという、政治を監視するということは一生懸命勉強しなさいよと、はい、怠っちゃいけないよと。だから僕はあの議員にもね、公明新聞にねそういうことが書いてあるからちゃんと読みなさいと、ね、でまた YouTube だって見た方がいい勉強っていうのもあるからね、そういうことを勉強しようという気で本も一生懸命読もうと。私のブログには、読書録というのがあって、はい、今円安と急性、インフレと慢性デフレというのは渡辺努さんというね、1ヶ月ちょっと前かな公明新聞に、出ていて、今世界インフレの謎っていう本が、売れていて書いてある、はい、だそういうことを雑誌を読んでも、あるいは本を読んでも、公明新聞を読んでも、そして生の我々とそういう人たちと話を聞く、そういうことを常にやる。だから監視しろっていう中には、監視するだけのものの考え方っていうものを真剣に学んでいく、勉強する、はい、絶対そうしたら知恵が湧いてくるし、だから今これからますます大変な時代になりますからね、そういう姿勢を崩さないでね、立党精神の3つ言われた柱の1つがそういうことは、公明党の議員だけでなくて青年を政治を監視せよと言った、青年は勉強したり前向きに思い切り悩んで、前向いていくっていうことがね大事なことだと、それなしには監視できないよというふうに思います。ぜひとも公明党のはどういう政党か、あれ公明党議員はどういう人かというようなことも現地に学んでね、公明新聞はそういう意味ではいいよ、うんうん、結構自民党のね幹部が昔、二階さんとか大島さんとかね野中さんなんかね、テレビに出るとね、太田さん公明新聞はいいねって 解説がしっかり書いてあるから。普通の新聞は解説というよりはね、その日の前日のニュースという流れが主でしょ。だけど公明党はこういう問題についてっていうのをまとめて書いてくれてるでしょ。だから必ず公明新聞を読んでテレビに出るんだよって言ってたけどね、私はそういうことだというふうに思いますね。
編集長本当に嬉しいですよね。嬉しいことで言うと
新聞の、ね、編集長ではないんですけど、
ではないですけど、
ね、でね、市長さんやね、知事さんやね、いろんな人に聞くとね、公明党の議員さんはね、よく勉強してるって、うん、よく勉強してますねってこう言われる。それはまあ嬉しいね、
うん、ある意味公明党の伝統みたいな、
ね、伝統も伝統です ね、はい。
まあ、とにかく勉強といっても、もう政治だけではなくて、まあ、経済とか
全くそうです、文化とか、
もうあの公明新聞の本当に中面の方も隅々まで読んでいくっていうような気持ちで、
それはもう大相撲のことが出たりね、はい、韓国ドラマ結構たくさんね、はいはい、紹介してたりね、はいはい、してね、結構僕はそれに刺激されてね、はい、韓国ドラマ見たりね、あるいは歴史のことなんかもね、はい、あったりね、料理なんかの特集っていうのはね、欠かさずね、切り抜いてね、置いておきますよ。
いろんなところにアンテナを張られていらっしゃるというのはすごいですね、
うんうん、それがまあイコール政治を監視していくということにつながっていくということですね。あの次の質問なんですけども、まあこの今まあインターネットですとか SNS ですとか、まあそういったメディアをこう中心とした選挙活動だけでこう議席を獲得してしまうような政治家の方もこういらっしゃいます。まあそういう中で、まあ来年統一地方選も行われていくんですけども、まあ、こういった国民とか我々有権者にこう求められる視点っていうのは何でしょうか。
あのね、投資家というで有名なね、方のね、はい、本を最近、うん、珍しく私はあまりそういうことを読まないんだけど見ました、はい、で、佐藤さんがね、毎日新聞にねその本を紹介して、おりましたね、
はい、
5日の土曜日の日ですね、の毎日新聞の書評欄に出てましたね。そこではね、一次情報に接するということが大事だと、非常に、情報がいっぱいあると、その情報というものを得て情報だと思ってはいけないよと。一次情報、二次情報、三次情報、この人はこう言ってた、SNS にこうあってた、一緒になってわーっと言ってるという、そういうのが情報では実はない。一次情報という、直接そのことについて当たる。ぜひとも私はね、こういうネットの世界、非常に攻撃的な社会です。ある意味では責任のないということがあります。その情報のね、大きな風がいっぱいある中に、一次情報に接する、生の議員に接する、うん、で人の話のその人自身に聞く。だから一人の声を聞く力ってさりげなく言ってるけど、一人の声を聞く力っていうのは新聞情報でやるんじゃないよと。新聞もいいんだけど、新聞も一時に近いですけど、生の一時情報というものに接する。本なら本を直接自分が読む、誰かが読んだことを解説してくれるね。中田敦彦君がね、本の紹介をね YouTube でしてくれたりねありがたいことです。だからそれだけじゃダメでね、それを見てね、直接本を読むと、できるだけ一時情報、生の情報、自分でそれを取りに行くということを、噂というものの洪水に流されないようにしていくということが、まあ非常に今大事な気がしますね。情報が溢れるからこそ、一時情報に、ということに、接するということを取りに行くという姿勢を若者の人はね、 言ってもらいたいね。
やっぱり私たち SNS に触れる機会がとても多いですよ ね。そうなるとどうしても分かった気になってしまうっていうか、錯覚に陥ってしまいますね、
うんうん、二次情報三次情報ではなくて、うん、投資ということについてもその人はね、一次情報に行かないと情報洪水に流されてしまっては、本当の会社、この会社はどういう会社かとか、いろんなことを言ってもね、一次情報というものに接して直接社長に会ったりする、社長に会っても社長は、いいことを必ず言うから、それをまたくぐり抜けて、歴史とかいうことをずっと自分で接しながら、かいくぐって本当の姿っていうのをつかみに行くと、それなしには本当の投資っていうのはできないと、こう言ってますよ、うん、僕は非常に、この今日朝ね、それを読書録に書いたものです、はい、また見てください、
はい、ブログでぜひ見ていただけるということで、
はいはい、
さっき言った世界インフレの謎っていうのも、出てますから、
はい
はい、日本で一番早い、読書録かもしれない、
ぜひこれお聞きになっている方にも、ね、ぜひ読んでいただきたいですね、はいはい、
ホームページに、ね、掲載されていますので、はいはい、で最後にですね、このラジオを聞いているこの青年世代の皆さんへ何かこう伝えていきたいこととか、
まあ、大冗談に言うのも気が引けるんですけどね、はい、若い人たちね、大変な時代に生きるよなと、ある意味じゃ不連続のような気がしてね、僕は39年大学に入ったっちゅうけども、その後ずっと連続してました。だけどね、今本当に構造がガラッと変わる世界の中にいるから、政治はね、もっと根源的にしっかりテーマを決めてね、取り組む、どっしりとね、対応に追われる受動型の政治ではいけないと、そして時間軸を持った政治でなくちゃいけないと、この時2030年、 SDGs ということといい、ターゲットですね、2050年のカーボンニュートラルというようなパリ協定というけども、2050年を目指してるんじゃなくて、2030年までにどこまでいけるかと、まさに2020年代はね、勝負の10年だったんだね。それで2年間をね、スタートダッシュが遅れたんだ。しかし課題はそのままあって、大きな構造変化は少子高齢、人口減少社会と、すごいです、はい、そこに手を入れようと思って、0から2歳ということについて今公明党がね、手を打って、はい、子育て応援、プランというのを発表したばっかでしょ、
はい、
その少子高齢人口減少社会っていうことにどう向かうか、 AI とかロボットとかね、 ICT とかいう急進展という社会の大きな構造変化にね、どういうふうに我々はこれに対応して、いくのか、もうこれは革命とも言うべき大きな変化ですよ。だけどオンラインがいいっていうことと、この直接会って体温が伝わるという中で付加価値が生まれてくるっていうことが現実にあるから、はい、効率ということなら、オンラインでいいけども、価値を生むということだったら体温のある、ね、オフラインという直接の、ね、生のリアルの対話というものが必要になるとかね、いうようなことをしっかり考えて、DX の時代についてのこれも相当急速度に進まなくちゃいけないという大きな構造変化。もう一つはね、気温が上がってね、災害がね、とてつもなく桁違いに多くなった。だから防災、減災、国土強靭化、メインテナンス、耐震化、老朽化対策、そうした大きな構造変化で今までのやり方ではダメだ。ウクライナ危機というのがあったら、日本の安全保障をね、もうちょっとしっかりしたものにしていかなくちゃいけないよというのが今国会で論議をされてね、自民党公明党が一生懸命そこでやっている。一つ一つの今何が必要かと、大きな歴史の変わり目で、これからどういう社会か、 僕はなかなか10年後は想像できるけども20年後は想像できない。しかし改図のない、応用問題ばっかりの世界に、若者は今進もうとしている、ね、そこのところでねやっぱりね前向きでねやる気があってね意欲を持ってね、そこに挑んでねもらいたいというふうに思うね。だから今日本の社会は課題先進国というような大きな課題がいっぱいあって、そして青年はそれから改図のない世界にスタート切って下限があるけどもゼロだとかマイナスだという思考じゃなくて無限大の可能性があるということについてね自分も意欲を持って勉強したり行動していこうという、まあ、気力というか生命力を持ってもらいたいなというふうに思いますね、はい、
これラジオの聞いてる方伝わるかわからないですけど本当に今日太田城に行くもんからなんか逆に元気をいただいたような気がしますね。
はい、
なんか本当この私たち青年世代が10年後20年後さらにもっと先ですねもっと見て勉強していきたいなというふうに思いました。
はい、じゃあ今日は長い間でしたけどもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
しゃべりすぎた。
いえいえ、
もっと本当はお聞きしたいんですけど、
そうですね。はい